ヨハネの7章の25から39節です。新約聖書の193ページになります。ヨハネによる福音書7章の25節から39節、新約聖書の193ページです。それではお読みいたします。さて、エルサレムのある人たちはこう言い始めた。この人は彼らが殺そうとしている人ではないか。見なさい、この人は公然と語っているのに、彼らはこの人に何も言わない。もしかしたら議員たちはこの人がキリストであると本当に認めたのではないか。しかし私たちはこの人がどこから来たのか知っている。キリストが来られる時にはどこから来るのか誰も知らないはずだ。イエスは宮で教えていた時、大きな声で言われた。あなた方は私を知っており、私がどこから来たかも知っています。しかし私は自分で来たのではありません。私を使われた方は真実です。その方をあなた方は知りません。私はその方を知っていますなぜなら私はその方から出たのであり、その方が私を使わされたからです。そこで人々はイエスを捕らえようとしたが、誰もイエスに手をかける者はいなかった。イエスの時がまだ来ていなかったからである。群衆のうちにはイエスを信じる人が多くいて、キリストが来られる時、この方がなさっていたよりも多くの印を行うだろうかと言い合った。パリサイ人たちは群衆がイエスについてこのようなことを小声で話しているのを耳にした。それで祭司長たちとパリサイ人たちはイエスを捕らえようとして、下役たちを使わした。そこでイエスは言われた。もう少しの間私はあなた方と共にいて、それから私を使わされた方のもとに行きます。あなた方は私を探しますが見つけることはありません。私がいるところに来ることはできません。するとユダヤ人たちは互いに言った。私たちには見つからないとは、あの人はどこへ行くつもりなのか。まさかギリシャ人の中に離散している人々のところへ行ってギリシャ人を教えるつもりではあるまい。あなた方は私を探しますが見つけることはありません。私がいるところに来ることはできませんと、あの人が言ったこの言葉はどういう意味だろうか。さて、祭りの大いなる日にイエスは立ち上がり大きな声で言われた。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信ずる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。イエスはご自分を信ずる者が受けることになる御霊についてこう言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ下っていなかったのである。それでは、誰でも渇いているならという題で、高松牧師を通して御言葉をいただきます。お願いします。
おはようございます、私ぐらいの年齢の方ぐらいは小中学校で踊ったフォークダンス、マイムマイムという曲をご存知かと思います。互いに手を取り合って輪になってステップを踏み、手を上げ打ち鳴らし喜びを表していく、あの明るく楽しい踊りです。私たちの小学校の頃には必ず習ったんですけども、今はどうなんでしょうか。こうき君やゆうきさんに一度訪ねてみたいなとも思ったんですけれども、このマイムマイム、イスラエルの歌です。学校で、小学校中学校で踊られる現在のマイムマイムの振り付けは1963年に来日したイスラエルの女性の方が定着させたと言われております。元になる踊りは1937年の振り付けだそうです。で、マイムマイムの歌詞はこのように始まるんですね。日本語で言えば、あなた方は水を汲む喜びながら、ウシャンテンマイムベサソン、マイムが水ですね。シャブテンっていうのはあなた方は汲むで、ベサソンは喜びながら。ミマアネイハイエス、救いの泉から、マイムマイムマイム水で、この歌詞はイザヤ書12章3節、あなた方は喜びながら水を汲むという繰り返しです。フォークダンスの振り付けを YouTube でも見ることができますが、解説では戦後のイスラエルの建国の際に民が荒れ地を開拓する時の水汲みの歌だと説明されていますけれども、もともとは今から3000年前から始まっているカリオの祭りの時に、エルサレムのシロアムの家から水を、シロアムの池から水を汲んで、それをエルサレムの神殿に携えて水を注いだ時に、このイザヤ書12章が歌われ踊られたというところから来ています。そのかつての踊りと現代の戦後のイスラエル建国の踊りがどうつながっているかは分かりませんけれども、現代のイスラエルの人たちのマイムマイムの踊りを見ても、乾燥した土地で水だ水だ喜びの水だと、水を見つけた喜びが伝わってくる明るく希望に満ちた踊りです。今日は誰でも乾いているならと、このカリオの祭りでイエス様が語りかけられた御言葉について見ていこうと思っています。いつものように3つのポイントです。まず、イエス様についてどこから来てということを見ていきます。25節から30節、神のもとから使わされた方の使命です。そして第2番目、どこへ行くのか、31節から36節、私たちが行く場所を考える大切さについて考えてみたいと思います。そして第3番目、誰でも乾いているなら、37節から39節、イエス様が招いてくださるこの言葉について見ていこうと思います。では最初にお祈りをいたします。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。過ぎし一年もあなたは憐れみと帰り身のうちに私たちを導き支え歩ましてくださいました。罪に満ちた、あなたに背きやすい、あなたに背を向ける私たちであれば、本当にあなたがこのような豊かな恵みの中で支えていてくださることは大きな憐れみとしか言うことができません。私たちをご覧になった時に、滅ぼされても仕方のない、また日の光も雨の豊かな潤いも期待することのできない 罪に満ちたこの地上の私たち一人一人です。しかし主は私たちを顧み、 日の光を惜しむことなく、雨の注ぎを豊かに与えて、私たちに実りを与え、恵みの食べ物で満たされる喜びを味わい、味合わせ、また互いに交わり楽しむその時を備えてきてくださった不思議を覚えます。あなたの一方的な憐れみのゆえに一年の歩みが支えられました。その主のご忍耐と寛容と憐れみのすべてを知ってはおりませんけれども、しかし主よ、十字架に表されたあなたの愛のゆえに、ご自身の深い慈しみが私たちに注がれていることを私たちは知らされております。どうぞこの新しい一年も私たちを顧みてくださいますようにお願いいたします。ふさわしいものではありません。何一つあなたに要求することのできないそのような罪人です。しかし私たちの祈りの声に耳を傾け、私たちの涙に目を留めてくださって、私たちの叫びに耳を傾けてくださって、あなたは私たちが願う以上の最善を備えて、私たちに良きものを与えることを惜しまれません。どうぞ信頼してこの一年も歩ませてくださいますようにお願いいたします。弱さのある方々がおられます。どうぞあなたが御手を伸ばしてくださって、傷んでいるところにあなたの憐れみを注いでくださいますようにお願いいたします。苦しみを和らげ、打ちひしがれた心を癒し、望みを与えてくださいますように、励ましを与えてくださいますようにお願いいたします。何よりもあなたが良き道を備えてくださり、回復を備えてくださいますようにお願いいたします。今も厳しい歩みの中におられる方々がおられます。神様が一日一日を祝してくださって、その歩みが守られていくことができますようにお願いいたします。あなたの恵みのうちに目覚め、またあなたの恵みにより頼みながら、夕べの休みを取るそのような平安な一日一日が重ねられていくことができますようにお願いいたします。またそのような日々の繰り返しの中で、あなたが良き日を備えてくださるように主をどうぞお願いいたします。私をまだこの主の恵みを知らない方々、受け入れておられない方々に、あなたがどうぞ心の扉を強く叩いてくださって、イエス様を招き入れることができるようにお願いいたします。主と共にある幸いに生かしてください。永遠の命の望みを持つことができるようにしてください。罪許された平安をいただくことができるように憐れんでくださいますようお願いいたします。決断がにためらっているならば、どうぞ主が後押ししてくださるようにお願いいたします。共に主を喜び賛美するものとなさせてくださいますようお願いいたします。幼子たちもどうぞ主が覚えてくださって、一人一人あなたのものとして生涯歩んでいくことができますように、すべての日にあなたの恵みを備えていてくださいますようにお願いいたします。今日もご自宅でインターネットを通して礼拝を守っておられる方がございます。どうぞそこにあなたが共にいてくださって、その場を聖なるところとし、主の礼拝の場としてくださいますようにお願いいたします。すべての事柄から解き放ってくださって、妨げられることなくあなたを礼拝することができますようにお願いいたします。音声を通して時間を異なって聞く方々の上にも届いてくださって、時間を性別し、主の幸いなこの日をあなたを拝する時間を持つことができますようにお願いいたします。すべてのこと御手に委ね、尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。 久しぶりのヨハネの福音書になります。前回の続きになりますが、どんな場面になっていたのか振り返るところから始めてまいりたいと思います。この場面はカリオの祭りです。イスラエルには大切な祭りが3つ定められていました。種なしパンの祭り、7週の祭り、カリオの祭りです。この7章は1年の最高を飾るカリオの祭りの時です。一番華やかで賑やかな祭り、カリオの祭りの時にイエス様は兄弟たちとは別に内密に上がって、行かれましたが、祭りの半ばくらいに3日目か4日目ぐらいでしょうか、神殿で教え始められました。すると民衆の間で騒ぎが起こります。きっかけはイエス様の教えに耳を傾けた人たちが驚いたからです。この時代、人々に聖書を教えようとするならそれなりの教育が求められました。ところがイエス様は正規にラビについて学んだわけではないのに、聖書を解き明かしてくださると聞く人たちの心を捉えてしまいました。祭りに来ていた民衆がイエス様に心を傾けていくのを苦々しく思うのは時の宗教的指導者です。自分たちの権威、自分たちの経歴、そういったものをないがしろにしているかのようなイエス様の行動は鼻につくどころの問題ではなくなって、亡き者にしなければとまで考え始めます。25節。さてエルサレムのある人たちはこう言い始めた。この人は彼らが殺そうとしている人ではないか。エルサレムのある人たち、まだ彼ら神殿の当局者、宗教的指導者たちの計画をよく知らなかった人たちです。イエス様のことについても噂は聞いていたにしても、おそらくは初めてその話を聞いた程度の人たちです。そうして色眼鏡なしに素直に聞いてみると、非常に好ましい良いお話を聞けた。だから戸惑いました。あの人たちがこの方を殺そうとしているとは聞いたけれども、聞き間違いではないか、何かの間違いではないか。26節。見なさい、この人は公然と語っているのに彼らはこの人に何も言わない。もしかしたら議員たちはこの人がキリストであると本当に認めたのではないか。見ればイエス様は隠れることもせず恐れている様子もない。しかも議員たちはイエス様のお話に対して何も言わない。逮捕どころかイエス様に抗議をしてくる人もいない。本当はイエス様がキリスト、メシアだと知っているからではないか。彼らは迷います。イエス様がメシアであれば従っていくべきです。そうでなければ救いは手に入りませんし、実現しないはずです。でもお話を聞くくらいなら問題はないんですけれども、それ以上に進むことは彼らは二の足を踏んでしまいます。いや待て、まだだ。残念ですが、お話はいいけれども、イエス様の言われることはいいんですけれども、でもやっぱり私は今のままで周りに従いたいと思います。目立ちたくはありません。良い方だとは思いますが、あなたについていくことはできません。で、一歩踏み出して信じることを拒絶する理由が27節ですね。断るには理由がいります。しかし私たちにはこの方がどこから来たのか、私たちはこの方がどこから来たのか知っている。キリストが来られる時にはどこから来るのか誰も知らないはずだ。イエス様がガリラヤのナザレに住んでおられたということは分かっていたようです。ガリラヤのナザレからはキリストは出ない。しかも当時のラビたちの伝承伝説では、キリストはある日突然に姿を現すとまことしやかに語られておりました。こう言うんですね。キリストは実際に生まれ、どこかに存在するにしても人に知られていない。そしてキリスト自らも自分のことを知らない。そしてエリアが来て彼に油を注ぎ、すべての人にメシアを示すまでキリスト自身何の力も持っていない、そういう伝説が語られていたんですね。 まるでモーセの任命やダビデの油注ぎのようなもので、彼らが考えるキリストは人間の誰かが任命されてイスラエルに他国の支配と解放と勝利をもたらす、そういう人物だったんです。神様はきっとそういう方を自分たちに送ってくださる。自分たちにとってそれが一番喜ばしい、都合がいい。イエス様の語ってくださる神の教えはとてもいいんだけれども、私の期待することではないようだ、てんてんてん。でそういうわけで、信じたくないことは信じません。でこのように心の耳を塞いで誤った伝承にすがろうとする人たちの目を覚まそうと、イエス様は大きな声で語りかけられます。あなたは私を知っているかもつもりかもしれない、今持っている知識で私を理解し私の語ることを理解しているつもりかもしれない、でもあなたがまだ知っていない、いや知り得ない絶対的なことがある。それはあなた方が神を知らないということです。28節、私は自分で来たのではありません、私を使わされた方は真実です、その方をあなた方は知りません、私はその方を知っています。人は栄光の神を到底知ることはできません。人が知ることができるのは所詮地上のことだけです。不完全な人が作っている社会の中で不当な仕打ちや裏切りや悪意、優しい人がいても無力であり安心して身を任すことができるわけでもなく、誰も本当に必要なものを与えて助けることはできません。だから地上で見ていることで神が与えてくださる幸いを知ることは無理なんです。でも地上で見ていることで人は神を推し量って、神様が与えてくださる幸いを小さく歪めて見積もって愚かにも拒んでしまいます。それはとても悲しいことです。もし栄光の神を知るなら、この方と親しい交わりがあり、この方が私に心を留め大切に思い幼子を慈しむ親のように常に最善を与えてくだ与えようとしていてくださることを知ることができるなら、どれほどその人の人生は輝き始めるでしょうか。神様はご自身の身思いを完全に知っておられる御子によってご自分の愛を知らせ、神との交わりを与えようとご自分の一人子イエス様を使わされたわけです。29節、なぜなら私はその方から出たのであり、その方が私を使わされた方からです。けれども自分は神が分かっている、そういうつもりの人たちはイエス様を拒みます。イエス様を拒むどころか泣き者にしようとします。30節、そこで人々はイエスを捕らえようとした。無論全ての人がイエス様を拒んだわけではありませんでした。次のポイントです。31節、群衆のうちにはイエスを信じる者の人が多くいて、キリストが来られるとき、この方がなさったよりも多くの印を行うだろうかと言い合った。群衆のうちのある人たちはイエス様の言葉だけでなく、イエス様がなさった力ある技を見て、この方をこそキリストではないか、そう信じ始める人も出てきました。神のもとから来られたイエス様の目的は一つに集約されます。人を罪の滅びから救い出して永遠の命を与え、神との交わりに生かすことです。その証しとして多くの力ある技をなさって人を罪の滅びから救い出す力があることを示してくださったんです。病の苦しみ、死の悲しみ、元をたどれば全ては人が罪を犯し神から離れ滅びゆくものとなったからです。イエス様の力ある技は神の身元での幸いを得させる印でありました。罪から救い出して神との交わりを回復させる力を、病を癒すことで死人を生かすことでイエス様は証明しておられました。 この人たちはイエス様の救いのすべてを分かってはいませんでしたけれども、その御業を見て信じ始めようとしていたんです。ところがこれも快く思わない人が登場してくるわけです。自分たちこそ神をよく知っていると嘘吹く人たちですね。民衆が彼らの怒りを恐れてこそこそと小声で話しているのを聞きつけて、彼らはイエス様を排除しなければ、民衆がイエス様に従っているこれを切磋してねばと動き始めます。32節、パリサイ人たちは群衆がイエスについてこのようなことを小声で話しているのを耳にした。それで祭司長たちとパリサイ人たちはイエスを捕らえようとして、こう下役たちを使わせた。祭司長とパリサイ人たち、祭司長というのはおおよそサドカイ派の人たちですね。サドカイ派の人たちとパリサイ派の人たちは本当は仲が悪いはずでした。日頃は仲悪いんです。でもイエス様が自分たちにとって目障りな人物であるということについては利害が一致いたします。ですから手を組みました。ここでイエス様の正しさに一言も言い返すことのできない彼らはイエス様を亡き者にすることで解決を図るわけです。民衆からイエス様を遠ざけ、イエス様への信仰を妨げ、そして自分たちの利権を守ろうとしました。イエス様は別の箇所で彼らのことをこう言います。災いだ偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは一人の回収者を得るのに海と陸を巡り歩く。そして回収者ができると、その人を自分よりも倍も悪いゲヘナの子にするのだ。自分が救いに入れないばかりか、他の人も巻き込んで裁きと滅びの道連れにしようとするわけです。イエス様は警告されました。34節、あなた方は私を探しますが見つけることはありません。私がいるところに来ることはできません。イエス様はもう少し後で十字架にかかり葬り、よみがえり、御父のもとにも登って栄光をお受けになります。しかし自分を誇り、自分の正しさにより頼み、自分の罪を認めようともしないでイエス様を拒み続ける人に、そこに入る資格は何一つありません。滅びゆくだけです。33節、もう少しの間私はあなた方にと共にいて、イエス様を信じる機会が永遠にあるわけではありません。裁きの座に立たされた時に後悔しても遅すぎます。罪の許しを求めても、もはやそこに許しをお与えになるイエス様はおられません。機会は限られています。自分がどこに行こうとしているのか考えるべきです。カリオの祭り、救いを求める歌を彼らは歌っていました。救いを求める歌を歌いながら、救いを必要としながら、本気で求めてイエス様のもとに来る人はいたんでしょうか。イエス様の周りにはさまざまな人がいました。迷いながらどっちつかずの群衆たち、敵意をむき出しにする指導者たち、そして惑わされイエス様からせっかく心を寄せたのに離れていってしまう人たち。華やかなカリオの祭りは続いていきます。カリオの祭りは光と水の祭りでありました。神殿には常に灯火が灯され、毎日シロアムの泉から汲んだ水が祭壇に運ぶ行列が続き、人々は木の枝をかざして賛美を歌って行進しています。その祭りもいよいよ最後の日を迎えようとしておりました。最後の日には詩編18編25節、ああ主よどうか救ってくださいと人々は繰り返し繰り返し賛美いたします。詩編118編25節から、ああ主よどうか救ってください、ああ主よどうか栄えさせてください、祝福あれ主の皆によって来られる方に、私たちは主の家からあなた方を祝福する、主こそ神、主は私たちに光を与えられた、枝を持って祭りの行列を組め祭壇の角のところまで。歌声が 神殿にこだまする日、イエス様の言葉が響くわけです。3つ目のポイント、誰でも乾いているなら。でこのカリオの祭り、イスラエルの人たちがエジプトを出てアラノを旅し、カナンの約束の地に導き入れられたことを思い起こして、神の恵みをたたえる日でした。ですから旅の途中での住まい、カリオ、テントを張ってアラノの旅を守って、約束の地まで導いてくださった神を褒めたたえるわけです。そしてまた今も同じように、神の守りと顧みがなければ生きていけない自分たちに神様の祝福を求めて祈りました。カリオの祭りは収穫祭とも呼ばれます。刈り入れが終わった後にもたれたからです。収穫を与えてくださった神の恵みを喜び、また神が収穫をもたらしてくださり、民を祝福してくださることを願います。イエス様の時代には、さっきにも言いましたように、水を汲む儀式がなされておりました。無論70年にローマの軍隊によって神殿が破壊されてしまいますので、その当時どのようになされていたのか、細かなところまでは正確には分かりませんが、おおよそ次のようなことがなされていたと分かっています。祭りの間、毎日朝になると大祭司がきれいな衣を着て、金の杓子を持ち、神殿の丘を降りてシロアムの池にまで行って水を汲みます。それを大勢の群衆が取り囲んで眺めます。祭司はシロアムの池のから水を金の杓子に汲み、群衆はそこでイザヤ書12章3節の御言葉を大声で歌いました。冒頭でお話ししたマイムマイムですね。イスラエルの人たちは経験的に、この祭りの後に雨が降らなければその年は実りが悪く凶作になる、しかし雨が降れば豊作になると知っておりました。そういう意味でこの祭りの後、雨が降らなければ、水がなければ自分たちの命は支えられない、神様に水を求める祭りでもあったわけです。アラノを旅したモーセの時代、アラノに川もない、泉も見つけられない、雨さえ降らない、乾きに苦しむアラノで、神様はモーセを通して岩から水を湧き出させ、民の乾きを癒し、命を救ってくださいました。あの日と同じように、今も雨が必要な自分たちに水を与え、命を救ってくださいと祈るわけです。人々は水差しを持った祭司を囲んで神殿まで行列を組んで進みます。シロなど定められた枝を手に持ち、振りながら賛美し、祭壇の周りを一周いたします。祭司は汲んできた水を祭壇のそばにある壺に注ぎました。毎日これを繰り返し、7日目には人々は祭壇の周りを7周巡ります。あのヨシアの時代、エリコの壁が崩れた日のように、ホサナ、死を救ってくださいと賛美をしながら回りました。そして祭りの終わりの大いなる日、この日にはもう水は汲まれず運ばれず、ただ生贄が捧げられます。その日イエス様は立ち上がり、人々が願った救いとは命の水とは、私が与える命の水なのだと大きな声で言われるわけです。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。祭司が汲むわずかの試薬の水に願いを込めて、救ってください、救ってくださいと、あなた方は願いを込めて祭壇の周りを毎日巡った。7日目には7周も回った。でも本当に満たされるのか、満たされたのか、救われるのか、私のもとに来なさい、上の天から神の満たしがあなた方にあるから。神からの満たし、それは罪の清めであり、罪の許しであり、神との幸いな交わりであり、神の臨在と守り祝福です。あなたが誰であっても、どんな過去を持っていても、どんな不安を持っていても、 どんな弱さを持っていてもあなたが乾いているなら私を信じなさい。鉢植えの植物、正直だと思います。水がなくなって鉢の土が乾いてしまうと、途端にその植物はうなだれて元気がなくなります。花は下を向いて茎にも力はなく、ふにゃふにゃで今にも倒れそうです。葉もしおれて元気がありません。そして徐々に確実に枯れていきます。人も命の水がなければ元気がなくなり、うなだれて枯れていくだけです。ただ植物のように正直には人は自分を表さないだけだと思うんです。ですから大声でイエス様は全ての人に叫ばれました。乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私が信じるものは聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。あなたの心が満たされるだけではない、生ける水の川が流れ出るようになる。川、川です。浄土の水ではなくて水道の水でもなくて川です。隣に木曽川が流れていますけど、川、あふれるように流れ出る豊かな水の満ちあふれた川です。モーセが岩を打って水を出した時、水道水のようなちょろちょろ流れる水量ではなかったはずです。出エジプト記を見ますと、イスラエルの子らはラメセスからスコテに向かって旅立った。女子供を除いて徒歩の壮年大使は約60万人であった。女子供を除いて60万人の壮年の男子、女子供合わせれば200万以上ですよね。200万の人が十分に渇きを満たせるだけの水が流れ出たのなら、岩から、それは川です。川の岸にみんなが駆け寄ってごくごく飲む。岩から流れ出る水量がそれぐらいの勢いがなければ、200万以上の民の渇きは到底癒せません。生ける水の川が流れ出る。イエス様が十字架にかかり、よみがえって天に昇り、私たちに与えられた聖霊の恵みにはそれぐらいの力と豊かさがあるんです。私たちを通して満たすだけではなく、あふれ出る、しかも川のように途方もない祝福が、天の水門が御霊によって開かれて、神からの祝福があふれ流れる出るように私たちに与えられると、イエス様は約束してくださいました。やがて神の御国にたどり着くまで、私たちの荒野の旅路を支える天からの命が豊かに与えられ、私たちの地上の旅路が祝される。乾いているものは誰でも来なさい、イエス様は招いてくださいました。私たちが乾きを知らなければ、この恵みには預かれません。まだまだ乾いています。もっと与えてください。私はあなたの恵みの豊かさに乾いているのです。潤してください。私たちだけでなく他の人にも与えさせてください。私たちのこの地上の旅路を祝してください。あなたと共に御国で安らぐその日まで、私たちの旅路を豊かに祝してください。私たちはこの豊かな恵みを聖霊によって注ごうとしていてくださる主の恵みに近づき求めていきたいと願います。お祈りをいたします。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を信感謝いたし、賛美し感謝いたします。私たちはあなたの豊かさを知り得ません。あなたの恵みの豊かさをまだまだ味わい尽くしていません。地上の自分たちの見える事柄であなたの恵みを小さく見積もり、制限し受けようとしないで疑い背を向けることがなんと多いことでしょうか。誰でも乾いている人は私のもとに来なさい。あなたの招いてくださるお言葉に素直に 答えたいと思います。あなたの豊かさに預かっていきたいと思います。そして自分自身の潤いだけではなくて、周りの人があなたの恵みの豊かさに潤うことができるようにと願います。私がそのようなことができるのならば、私たちにそのようなことを期待してくださっているのなら、どうぞ私たちを通してあなたが周りの方々に祝福を分け与えてください。そのためにどうぞ私たちが信仰を持ってあなたに近づくことができますようにお願いいたします。私たちの地上の歩みを、私たちが地上の歩みの中で出会うつながりを持つすべての人に祝福がありますように、私たちを信仰によってあなたにつなぎ止めてくださいますようにお願いいたします。尊い主イエス様の名前を通してお祈りをいたします。アーメン。